全ては合格のために、
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
これはいつもと同じ、五十嵐県大学院研究室の佐久間です。よろしくお願いします。今回は、これまでとまた趣向を変えて映画の中の建築破壊学、この壊れ方がすごいベスト3ということで、まあ、分かりやすいテーマで、まあ各々、まあ、印象に残っているシーンと、まあ、その選定理由とかそういったところから話をして、ちょっと掘り下げて話ができればいいと思っています。まずその破壊についてなんですけど、印象について僕の方から簡単に、建築の破壊ですけど、とりあえず映画的にはとっても多くて、単に壊されたり壊れたりという人だけにとどまらずに、そもそもありえない壊れ方とか壊され方する場合には、まあ、いずれものなんですけども、映画ではまあスペクタクルな印象を与えてくれて、まだ醍醐味が味わえるものだと思っています。その建物っていうのは普通は、まあ、基本的に建築に携わっていないような普通の人でもよく知っているような、まあ日本でいう東京タワーとか、そういったランドマークがまあ圧倒的に多くて、まあ、その他でも世界のいずれの都市で戦っているのかとか、いずれの都市が舞台になっているのかを指し示すような指標になっていることが数多く あるんじゃないかなと思ってます。近年ですはもう完全に CG の技術で、まあ、よりダイナミックで迫力のある表現が可能になってきて、まあ、だいぶハリウッドなんかバジェットも避けるので、それに伴っても高層ビルとかがもう崩れる表現とかがすごいできるようになったので、まあそういったものも増えてきていて、まあ、結構、まあ、パッと僕が思い浮かんだだけでも結構多かったのでまあそれも最近の傾向かなと思ってますね。まあ一つの都市だけでもなくて、もう世界のなんていうの、各主要都市がまあ同時に舞台になって狙われたり、なんか事件が起きたりするようなケースも、まあ、増えているっていう傾向があるような気がしてますね。あと少しちょっと現実的な話でいくと、建築と破壊っていうと、まあちょっと前までスクラップ&ビルドっていう言葉をよく耳にしたんですけど、最近聞かなくなったような気がします。まあ爆発するとか人為的な要因によるものについては、まあ摩天楼とかでも確か爆発してましたけどあと破壊については、まあ分類によっては何て言うんですかね、超自然災害的に、まあ、天変地によってなんか破壊される場合ですね、地震とか噴火とか、あとはまあ津波とかそういうのですけど、もうもしくはまあ怪獣エイリアン、ミュータント、まあ、そういったなんかもう外的要因、人為的要因もあるんですけど、によってまあ兵器によって壊されたり、戦いに巻き込まれて壊れしたり、壊れ方も、いや、壊され方も多種多様で、まあ単純に、なんかもう、全然、その建物が標的ではなくて壊れたり、標的になって壊れる、まあ、いずれのケースも結構多いなっていう印象を受けてますね。で、天変地の場合ですけど、やっぱり隕石とかが落下してきて、まあそれによって発生する大津波とか、まああとは普通に地震とか、そういったシーンが、まあ、昔はちょっと前までは結構多かったと思うんですけど、ディープインパクトとかアルマゲドンとか、最近隕石とかあんまり聞かなくなったなっていうような感じはしてますね。で、そのやっぱり避けて通れない話っていうのは、やっぱ311とか、あと911、まあ、この辺の、まあ、事件というか現実的な話があって、まあ、あの時の津波、ここの、なんですかね、東北大も結構被害ありましたけど、なんかあの時のなんか、津波の映像とかもそうですけど、まあ、あの時の津波でも20メートルとか、確か数十メートルだったのが、映画だともう2000メートルとか、何千メートルっていうスケールなので、もうそこのスケール問題がちょっと発生していて、なんかもう、都市を飲み込むくらいのなんかその津波っていうものに対してのリアリティが全く感じられないし、なんかそこにスペクタクルもないみたいな感じで、なんか個人的にはなんか違和感を感じれないようになっていて、まあ一つそれも、なんていうんですかね、映画に対する見方が変わったっていう事件だったし、まあこうして映画の中のその印象論みたいなのを語る上でも、まあ 外せないもん事件だったなと思いましたね。あとは911の方も、まあ、僕らは日本にいてテレビで見てたわけですけど、あの時 もう突っ込んでいく映像が、飛行機がもう完全に映画っぽいなっていうふうな印象を受けた人多分多いと思うんですけど、もうまさにあれが本当に映画の中っぽいっていうふうになってしまっているので、なんか我々も結局当事者にならないとそういうのは感じられないんじゃないかっていう、あれも結構その現実と、まあ、リアリティがあるかないかみたいな、そういうところで結構重要な、まあ、事件というか、まあ、出来事だったなっていうふうな感じがします。まあ、この2つ受けてから多分映画の見方っていうのも多分それぞれだと思うんですけど、多分変わってきていて、911とか311前後以後そういったところで、まあ、見方も多分変わっていくと思っているので、まあ、もしもなんかそういうのがあれば今度議論してみたいなと思ったりもしましたけど、今回は単純に破壊っていうテーマなので、まあそういったものも一応意識して後で、まあ、議論にちょっと絡められたらいいなと思いますね。じゃ とりあえず今日は、単純に建築と映画、印象に残っている建築破壊と映画、その映画ですかと、なんかその、まあ、まあ、単純に記憶に残っているとかってもいいんですけど、なんかそういう選定理由みたいなものを、まあ、思い出効果とともに、まあ、好きになんかとりあえず3つ挙げてってもらいたいなと思います。お願いします。じゃあ、吉川さん。
はい。よろしく、吉川です。そうですね。では、僕が3つ挙げる中で、古いやつから順番に行くと、あ、これ全部90年代ですね。最初が91年のターミネーター2です。やっぱり幼い頃に見ているから余計こう、印象に残っているっていうのは必ずあると思うんですけれども、やっぱり、まあ、あの映画はいろんな、本当に視覚効果、面白いものがあって、すごい印象に残っているシーンがたくさんあるんですけども、その中でも、サイバー弾薬車が爆破されるあのシーンの、まあカメラアングルからもそうですけど、その前の静けさの、こう、緊張感っていうか、そこから解き放たれる瞬間のこの爆破が、すごいやっぱり、そういうストーリーの流れもあったので、すごい印象に残っていて、なおかつ、やっぱり、まあ、意図として建物を丸ごと吹っ飛ばさないとストーリーの流れとしてこう、まあ、それがある種目的になってたので、こう何気ないシンボリックな建物じゃないんですけど、ただのオフィスビルながらそれを全部破壊するっていうか、そういうあのところがすごい印象に残っています。あとは、まあ、同じ映画の中でもサラ・コナーがこう核が投下されるあのシーン、あれはかなり、すごい当時はリアリティがあるなっていうようなイメージを受けて、あの街そのものがこう消滅するっていうシーンを映画で初めてこう見たからかもしれないし、まあ、それで引いたその映像からまた一瞬こうサラ自身のこの公園の人々のシーンにこう切り替わるスケールの写しも余計こうリアリティを増す演出があったんで、すごい印象に残ってます。で、二つ目は、やっぱり、鉄板ですけど、インディペンデンスですよね。96年。まあ、今思えば、なぜああいう建物が選ばれてるのかっていうか、エイリアンがなぜそういう愛国建築ばっかりを知っているのかっていう、別に、で、ミリタリーターゲットでもないですし、その、政治的な、まあ、ホワイトハウスとかぐらいなんですけど、なんでエンパイアステートの真上に狙ってんだとか、意味がないっていうか、そこはね、今思えばなんか不思議なところですし、よくよく考えれば、エンパイアステートビルって、5番街と30のこう角にあるんですよね。なので、道のど真ん中に突き当たったところにエンパイアステートっていうあのシーンってありえないんですよ。もう完全に視覚効果の縦線を狙ってて、そうそうそう。ああいうのね、こう意外と面白いなと、こう、今思えばっていうところがいくつかあって、やっぱりそういうエンパイアステートを上からこう綺麗に、シルエットを残しながら破壊するっていう感じとかはすごい印象的だったんです、ね。あと3つ目ですけれども、99年のマトリックス、まあ現実世界ではないっていう、まあそういうところの話の中ですけれども、 その中ですごい印象的だったのは、あのヘリがビルに突っ込んだ時のあの映像、こうガラスファサードが湾曲するっていうところがこうすごい斬新だったというか、すごい新鮮に覚えて、その後のこうガラス面が全てこう散りばめてスペクタクルになるっていう、あの映像はすごい、うん、なんか建物ってこういうファーってすんのかなってこう考えさせられた、うん、あの映画のシーンでしたね。その3つです。
五十嵐健のシアトリです。僕3つ挙げるとして、ちょっとあんまりこう破壊っていう感じでもないやつがちょっと1個あるんですけど、1個目がちょっとこう古い順に行くと85年の、黒澤明のランの、城を燃やすやつやっぱ実際のもの、しかもかなり金がかかっているであろうものを、まあ、こうおそらく一発撮りでこう燃やして、中台達也がこう階段からガーッと降りていくあのシーンの、なんとも言えないその映画作ってる人の狂気というか、それもなんかいろんなこう思いが感じられてすごく印象的だったのが一つですね。でまあそういう今こう CG が多い中で、今そのまあノーランぐらいですかね、本物を壊してるといえば、まあ、そういう本物を実際に壊すって撮るっていう、そのやっぱ今あんまりそんなに見れないようなそのスペクタクルというか本物感みたいなものがあるので、それをまず、まあ、1位というか、まあ、最初に挙げました。でもう一つが、ファイトクラブのラストの方のシーンの、まあ、高層ビルがこうバンバンこう爆破されてこう崩れ落ちていくシーン、まあ、そこをやっぱりこういろんなこう資本主義みたいなものにこうクソくらい的な感じの中の映画の中でのやっぱこうカタルシスの解放がすごく美しくこうラストシーンでこう爆破が、まあ、花火みたいな感じで彩っていく感じがちょっとこう印象的だったので、まあ、それが2つ目ですかね。であとは2015年最近のアントマンの中での、模型の中をあのアントマンが逃げている、でそれをこう警備員だからガードマンみたいな人が拳銃でそれを撃っていくシーンがあって、なんかこう建築模型の中をこうアントマンが走り抜けていくんですけど、そのアントマンスケールで見ると完全にその実際の建物がなんかこう拳銃で破壊されていく感じが結構こう見たことないというか、かなり新鮮で、その壊れ方もやっぱこう普通の建築の壊れ方というよりは模型が壊されていく感じというか、穴が開くけど崩れないみたいな感じとかが結構すごく面白くて、アントマンでもこのシーンが一番好きというか、かなりフレッシュな印象を覚えていますね。であとこう時点として一応ピクセルの破壊のされ方もちょっとこういろんなこう歴史的な建造物だったりとかがこう、ね、こうピクセル状になってこう崩れ落ちていくのが結構面白かったなっていう、映画自体はそんなに好きじゃないんですけど、まあ、それはかなり嬉しかったなっていう印象でした。はい、
ありがとうございます。やっぱ好みが好みというかばらけますね。
ばらけます。
ちょっと意外でした。なんか一応、僕よりもまず五十嵐さんの方からコメントいただいているので、五十嵐さんの方からの選んだ方から、とりあえずトランスフォーマーのシリーズもうバカバカしい壊れ方で毎度驚かせてくれると。でそれと同程度でまあバカバカしいけども、まあ、吉川さんが挙げてくれたインディペンデンスデーの続編ですか、
リサージェン
ス、なんていうんですかね、反重力のなんか波を作って浮遊させて落とすんですけど、その時に多分初めてじゃないですか、ブルジュ・ハリファーが逆さまになったり地面に突き刺さってくるシーンがあるんですけど、まあ、多分それが大破壊だってのけたのは、まあ、意外にこれまで少なかったんじゃないかっていう理由でですね。あとはまあちょっと冒頭で僕が触れた911以降のリアリティっていう部分に踏まえた上で、まあ、表現としてはまあありかなって言ったのはゴジラのハリウッド版と言ってました、先生の方は。まあ、ここら辺のちょっと、リアリティとスケール問題みたいなものはちょっと僕の中でも考えていて、ちょっとこれ後でちょっと焦点に当てたいなと思ってましたけど、ち ょっとその前に、あと最後に僕の方から、唯一、なんか、ちょっとかぶるだろうなと思ったんですけど、全然かぶなかったので、僕も最初にパッと思い浮かんだのは、吉川さんが挙げてくれたインディペンデンスデーの前のやつですか。多分あれは、多分誰かあげるだろうなと思って、とりあえず、あとトランスフォーマーなんですけど、トランスフォーマーも一体どれを選べばいいのかわからなくて、だからちょっとそこも外した上で、ちょっとその後に印象に残っているものって言ってもので、3つ、1つはこれだけ被ったんですけど、ピクセル、僕もあれもなんていうんですかね、普通なら分子とかのレベルまで解体できるはずのものが、なんていうかゲーム上の中と一緒でなんかキューブ状になって壊れていく、人も田島春も同じように壊れていくっていうような感じで、まあ、あれは何ていうんですかね、 CG とかそういうのを駆使したなんか表現っていうか壊れ方ならではだなっていう部分で気になっていたっていうよりも僕も内容的には微妙ですけど、内容はさておき、ちょっとその壊れ方だけですかはちょっと印象に残ってたので、それですね。で、あと結構東京タワーとか結構ランドマークみたいな、そういうのが壊れるっていうのも結構頭にあったんですけど、なんか GI ジョーのエッフェル塔が崩れるシーンマニアックなんですけど、あれも映画の内容的にはちょっとどうでもいいんですけど、あのシーンだけがなんかやっぱり、ナノマイトっていうなんか金属を食い尽くしていく確か兵器があって、でそのなんか進行止められないんですよね、途中で確か自動では手動で止めるか止めないかみたいな感じの確か兵器で、イリオン本とか出てて、ちょっと内容ほとんど印象に残ってないんですけど。で、エッフェル塔ってやっぱ鉄なので、なんかそのやっぱ鉄の塊に対して、なんかそういう金属の、腐食しているわけじゃないんですけど、その金属を食らい尽くすような兵器を打ち込んで、まあ途中で止められるんですけど、その白侵食みたいなやつ。結局、火事に耐えられずに、しなりながらっていうか、エッフェル塔がそのまま、倒壊していくっていうか、そのまま倒れるシーンが、そこだけがなんか唯一あの映画の見どころなんじゃないかって、それだけ残ってて、僕はもう完全にそれが2つ目ですね。あともう一個、その スケール問題の方で、クローバーフィールドですね、僕は。
あきると
思う。これはちょっと、その映画自体も、フェイクドキュメンタリーが全盛期っていうか、まさにブレアビッチが出てからしばらくちょっと経って落ち着いた頃に、なんか本当手ぶれカメラのあの感じでなんか見てると気持ち悪くなるっていう、そういうなんか前評判とかもあって、
そういうのもありますけど、やっぱりあの自由の女神の頭がぶっ飛んでくるシーンだけ、
なんかやっぱりあの時のシーンがすごい印象に残ってて、なんか自由の女神って実際見たことないんですけど、全然スケール感がわからないんですよ。
よく頭転がってるような映画で、
いろいろ転がってるけど、なんか結構思ったよりちっちゃいんですよね、多分期待していくとがっかりするし、
15人くらいは入れますよ、まあ、入れるようになってて、頭こう、ここのところ頭のところが窓になってる、そこから見える、映画、クローバーフィールドはなんか若干小さいようなイメージがちょっといるかな、もう少し大きいんじゃないかな、
あのスケール厳密に合ってるのか分かんないですけど、完全に人と比較できるというか、都市の中に頭だけボンって置いてあって転がってきて、でなんかまあ事件なのにもかかわらず、それを喋ってる人たちがいるっていう、だからそういうなんかそういうところのなんかディテールみたいなところにすごくこだわってるなっていうのだけはちょっと覚えてるんですよね。なんか2012とかタイトルのやつ、デイアフターツモールだったかな。
まあそうですね。
デイアフターツモールだった。なんかその
頭だと。
そう流れていく。なんかそう。だからああいうのも結構あるんですけど、なんかそこに人とかそういうもののなんていうかね、指標っていうか基準になるものがちゃんとあるっていうのがあんまりなかったなっていうのがあって、自由の女神の頭ってこんな大きいんだみたいな。てか飛んでくるとこんなんなんだみたいな感じで、なんかまあついつい見てしまったっていう記憶があるので、とりあえずそこだけですね。でとりあえず僕の方から3つ、まあ、あえてそうだな、ちょっと先生が 五十嵐さんが挙げてくれたようにその重力を使ってみたいな感じですけど、それに対してこの超能力でっていう意味でマグニートが X メンですね。 X メンのマグニートがなんかゴールデンゲートブリッジ持ち上げたりとか、あとスタジアム持ち上げてそのまま落としたりとか、多分そういうのが結構残ってるっていうか、ただ
モロが時にな
そうですね、狂気になってて、ゴールデンゲートブリッジも鉄っていうか金属ですよね、もうモロなんかそれを、まあ、マグニットと金属を操るやつが持ち上げるのはまあ必然なのかなとか思ったりして
そういう意味では鉄筋コンクリートだったら全部いけるってこと、鉄筋ごとこううまくバランスよく持ち上げれば崩壊することなく、
そうですよね。なので僕はとりあえずその3つをプラス1つですかをとりあえず上げますね。あと自転とかなんかありますか？結構あると思うんですけど、
たくさんあります。
ランが出てくるとは思わなくてすごい
ね。それ考えたんですよね、日本のそう破壊系って、まあ、ゴジラのそういうんで時代劇やっぱ多いというか、まあ、そういうふうに思い浮かんで、やっぱ破壊っていう表現ゆえに爆破をイメージしてしまうので、うん、直感的には、ね、そういう火薬物があまりなかった時の時代劇の破壊ってなんだろうってちょっと考えて、よく農家民家
やっぱ燃えるじゃないですかね。
そう燃えるぐらいの意識にしかないなと思いながら、
まあ、日本はそうじゃないですか。
あとはもう本当に幕末の少し大砲が出てきたぐらいの時ぐらいかな。
あと馬がこう突っ込んでくる壁とか、最近の日本映画で破壊系って特にないですよね。
やっぱりこうそういう破壊というか、まあ予算的な問題もあるんだろうけどスペクトがあるとするか、そういう考え方が政策側にもそんなにない、うん、アメリカほどないっていうか、アメリカはむしろ火薬使ってなんぼみたいなところが、それを一つの見せ場、
うん、入って、
やっぱ特にあのダイハードあたりからそういう傾向がすごい見られるなっていう
ダイハードですか、
っていうのはちょっと思ってた。ようやくその CG とか使えるようになってからやっぱりどんどんどんどんスケールが大きくなっていって最初そうそのまさにその隕石だったりとか、うん、その自然的なものだったりです、こうスーパーヒーロー系が増えてからはトランスフォーマーもそうですけどもう完全に建物は破壊されるためにこうセットとして呪文を準備されてて、いかにぶつかるかみたいなのを壊していくかっていう、
もうマンオブスティールとかまさにそうじゃないですか
壊しまくり貫通しまくり
等身大の人間のサイズの人があんだけ街をぶっ壊していくっていう、なかなかですね。
相当人死んでますよね
あれは結構斬新だったんだよね。結構考えたんだけど、なんか本当にただ壊れてるっていう巻き込まれ方の壊れ方だったからちょっと上げませんでしたけど、なんていうかそのでかくもない、ただ普通の人間サイズのやつらが戦って街がボン、もうあれぐらいめちゃくちゃになるってなかなかないなと思って。
あと印象的なやつ2009年のノーウィング、
あ、
ニコラス・ケイジ、
あれのシーンで太陽フレアです
、全てがこう燃え尽きるみたいな感じのシーン、ニューヨークまた焼かれるんですけどあのシーンもすごいこう、熱波っていうんですか、
はい、
あがこう順にこう焼き尽くしていくっていうシーンで、あれもカメラアングル面白かったのがこう Google サテライト上から真上から見て、はい、映像、航空写真映像で順次にこう下からこう燃えていくっていうシーンが流れて、あれは初めて見た、
確かに、
印象的だった。インセプションのやつとか、
まあ夢ですよね、めくり上がっていく感じですか、
こう侵食されてどんどん崩れていくっていう感じそういう形でこう建物の崩壊の表現を使われるっていうところはまた独特だなと思いながら、個人的にはダークナイト結構好きでした。あの試合中にアメフトタッチダウン決め
るところで、
はい、後ろから順次にこう選手がこう落ちていくっていう
振り返ると
そうゴールしたけど後ろ誰もいないみたいな、グラウンドもなくなったっていうか、あれもなんかすごかった。
単重ロック系というか落とさないようにするっていうとアベンジャーズの2作目だとこうなんか街ごとこう持ち上げて
あ
それをこうなんか落とさないためにアイアンマン頑張るみたいな、
まあ、そういう映像技術が増えたと言えるんですけども、最近はこう木造建築の破壊がめっきり減った気がする。80年90年初期まではなんかこう木造系のもう本当に爆薬使って破壊しているものが多かったと思うんですけれども、今世紀に入ってから木造の爆発っていうのはやっぱり負けてしまうから一緒がないかやられないのか分からなかったのか分かるんですけど、めっきりなくなったなっていう、もはや木造建築は人が貫通していくようなものっていうか、あの内部映像室内の戦いとかよくこのスパイ映画で二人が絡み合って壁を貫通していくっていうシーンで木造の壁がなんか使われていくっていう、そういうこうスケールの変化があったような気がする。まあでもやっぱりハリウッド映画が多く見てるのもあるんですけども、破壊されるのはアメリカの都市が多く、特にニューヨークとサンフランシスコ、やっぱりまあアイコン建築が多いっていうのが大きいですね。あとまあ政治的な意味が強いからワシントン、
ワシントン
ですね。ロスが意外とそんなに自然破壊系でもないですけど、その街全体はこれというものがやっぱりロスもそんなにない、ハリウッドサインとチャイナシアターとかなんかそういういくつかまあなんとなくだけどこうビジュアル的にはこう物足りなさがあるっていうか壊すには、そういうのであんまりロスよりは西海岸だとやっぱりサンフランシスコが選ばれる、だからゴジラがサンフランシスコ行ったりもまあ、いくらかっていう、そうそうそう、そのインディペンデンス2のやつも、ね、はい、降ってきたのが、まあ、その有名なブルージュハリファですけど、マリナベイサンズもありましたし、
ああそうです、ね、うん、
あの後半のペトロナスタワーマレーシア
のそのやはり
ちゃっかり落ちてきてるんじゃないですか、よくうまい子にこう世界の名義こうアイコン建築を掛け集めてロンドンに落としてる
なんか面白いサイトにつけてその被害総額を計算したっていうやつがあって、
それランキングついてるんですか、
ついていて5位からなぜか両津勘吉、4位がシン・ゴジラ、3位がアベンジャーズで、2位が X メンアポカリプスで、インディペンデンスのリサージェンスが1位っていうこれはもうなんていうか、もう今吉川さんが言った通りで反重力攻撃で、ね、ブルジュハリファ、エッフェルト、自由の女神、ホワイトハウス、ビッグベン、ロンドンアイ、タワーブリッジ、マリーナベイサンズを壊しているので、まあ被災総額が376兆円らしいですねそういう後の世界を見てみたいね。
あ、そう壊された
アイコンのない世界
そういう意味ではやっぱ日本って選ばれないですよね、やっぱり、
まあ、そういう世界的なものになるとどうしても選ばれなくて、ただ日本だけだと結構やっぱ東京タワーとか国会議事堂とか、まあ、あの辺じゃないですかね、
大阪をすると通天閣みたいな、
あ
そこに仙台って出てこないですよね、
仙台は何もないですからね
たまにだから海外の映画で渋谷の交差点が出てくる、海外のやつで東京タワーでも出たやつってありますか、
あるかな、
スカイツリーもまだ見てないし、キャプテンアメリカでさえ、
やっぱアメリカとかと比べちゃうとスケール的にも全然違うし、
お城ですか、
あお城、
うん、まあ、城のだとやっぱ炎上するか崩れるかしかないよね結局地震とかになっちゃうんだよな、日本だと。
あと未来系だと、未来のサンフランシスコでスタートレックの宇宙船が突っ込む。スタートレックのあの宇宙船ってどうもスケール感がずっとなくって僕の中では。あれ、突っ込むことによって初めて、あ、そうでかいんだ。
国でかい。
街1個分くらいあるじゃんみたいな。あの大きさにようやくこう気づけた。うん、あと前と同じに、スターウォーズだですね。デススターと惑星破壊系ねってあれいつもこうなんか昔のやつ本当に模型ただ爆破してるだけなんか花火みたいにパーンってあれ全然実感がわからなくて最初見た時
確かに
でリメイクというまあ でもう少しこう跳ね触れたりする、それもやっぱり実感がないっていうか、デス、うん、スターが攻撃した惑星もなんか惑星ごとが吹っ飛ぶような、なんか、うん、ショッキングさはやっぱりインディペンデンスと比べるとなくて、うん、あえてもやっぱ難しいじゃない、こう短時間で惑星丸ごとをこう破壊しつつリアリティを出すっていうインパクトを残せる。
いや難しいじゃないですか、うん、
エピソード8のやつもそうですけど、スケールがどんどん上がってさ、そこまで来ちゃうと逆になんか、うん、時間が上がる。
まあそうですね、難しいですね、映画にするとなると。さっき、吉川さんがずっと日本がどうだって言ってたんですけど、やっぱり日本は特撮の歴史があるので、やっぱ CG とかフルに使ってとかっていうよりはアニメ でやるか特撮でやるかみたいな、多分2つしかなくて、多分アトムとかだったら多分建物壊されてたんじゃないかなとか思うんですけどね、昔は。あと、まあゴジラでは幾度となく東京タワーとか壊れてますし、まあそういった意味で、まあ五十嵐先生の方の映画的建築的映画の中で、まあ特撮についてですか、壊されるための模型っていうふうに目打って一応言及してるんですけど、まあ、あれについては本来コレクションしたりプレゼン用ですか、いわゆる建築学科だと、なんかそれに用いられて、まあ、ある意味縮図として表現するツールとして用いられるなのに、まあ、それに対して、まあ、ゴジラとか、まあ、それに続くウルトラマンシリーズとか、まあ、そういった怪獣とかヒーローが設定されたようなものはその身長に対して即して模型のスケールが25分の1に設定されて、それが壊されるっていう、なんか逆の手順っていうか、人に合わせて都市のスケールが決められて、模型のサイズが決まるっていうような感じですね。なんかそういが多分日本独特の文化かなと思うんですよ。まあそれでスケール問題って結構重要になってきてて、多分最初期の、まあゴジラとかウルトラマンとかって、ウルトラマンは特に確か最初40メートルなんですよ。で今40メートルって言ったら街の中に隠れてしまう。で多分、まあそういったところで多分今現在建物が構造化していてて、行ってて、まあそこに合わせてスケールなど、スケールじゃないや、建物に今度は建物に合わせて怪獣とかそういったものがどんどん巨大化していってるっていう逆転現象が起きてるんじゃないかなと思ってて、まあ多分先生がそのリアリティとか、911とかそういう、911以降のリアリティとかそういった意味で言ってたのは、多分そういう意味なんじゃないかなと思ってますけど、そのゴジラの最初のリメイクっていうか、ハリウッド版のゴジラが結構失敗したのって、あれスケール問題じゃないですか。
まあちょっと恐竜みたいな。
そう、トカゲが暴れ回ってるみたいな。早くて。なんかあれは結局なんか埋もれてしまっていて、そこの、ニューヨークでしたっけ？
リメイクは。
で、それに対してスケールが全然合ってなかったのに対して、まあ新しい方のゴジラは100メーター以上ありますよね、確か。
うん、そうっす。それがあります
ね。意味ではなんか、どんどんスケールが建物じゃっていうよりも、そういう、異星人とかのスケールがどんどん上がっていく、まあそういう問題もあるし、特撮の流れからいくと、うん、なんていうか近年だと巨神兵東京に現れるとか、あれなんかは結構力入れて作ったやつかなと思うんですよね、うん、あれもなんか模型が壊されるような感じっていうか、
そうです、
懐かしい感じ受けつつも、ただ内容がないっていうか。なんかちゃんと映画にしてほしかったなっていうのがありますけど、
不思議と中国の建物って壊されてないですよね。政治的配慮ですか？
上海とかは結構出てきませんか？上海の
香港はいいです、見る。
あ、この上海なのたまのやつですよね。
そう東方民衆、うん、東方タワーは何かに出てきたような気がする。壊れてはいないかもしれないですけど、ミッションインポッシブルとかでも使われてたし、舞台にはなっているはず。
破壊っていう いろいろでもアイコン建築、
あでも
名言したくさんあるじゃないですか。その中で
ああなんだっけ、トランスフォーマーロストエイジで確か香港ぶっ壊されてますね。あの時空論城みたいななんか変な高層アパート、アイコンじゃないですけど、なんかいかにも香港っぽい建物と、うん、あとコンベンションセンターみたいな確か恐竜みたいなのにぶっ壊されてて、でもなんだろう、香港のランドマークってなんですかね、あのシーザーペリカなんかのタワーですかね、
うん、
キッポビルとか、うん、センチュリービル、いや それはちょっとマニアック、うん、マニアックというか建築学科っぽいです単に夜景が綺麗っていうだけ。
パシフィックリムも確か香港、
ね、香港は出てきます
ね、いやって、うん、でも香港どちらかというとあの下の看板の方をメインにこう映して香港感を演出してる、う
ん、いかにもって感じです。
結構まだまだこう破壊されるべき名建築はアイコンはたくさん、シドニーのオペラハウスも破壊されてるのあんま見た記憶はない、思い出せないですけど、サグラダ・ファミリアとか。
サグラダ・ファミリアは本当にないと思います
ね、
思ったんですよ、
完成してからかな、もしかした
らアポカリプス、X メンのアポカリプスでオペラハウスがぶっ壊されてますね。
あ
ブルックリン・ブリッジ、アウシュビッツ強制収容所、ピラミッド、
ピラミッドはスフィンクスもね、
アベンジャーだとクライスラービルディング、グランドセントラルターミナル、シン・ゴジラが東京駅、銀座ワコビル、グラン東京とかなんかリアリティみたいなのって感じますか？なんかそんな、なんか本当にバカバカしいっていうような感じしか、なんか最近のやつはないような気がしているんですけど、なんかもうあえて、なんかもうトランスフォーマーなんて本当に、なんだろう、怖いですか？あれはなんて言ったらいいのか、なんかもうバカバカしいけど 見てしまうっていう。
一瞬こう人目線っていうか、自分目線みたいなのが入ると、ちょっと本当に怖いなって思う瞬間。
やっぱそのクローバーフィールドのことか、
なんか都市が消滅するのってターミネーター2ですかね、最初なんか僕もそんな気がしてき、うん、来ていて、サラコナンがフェンスに泣きすがってるやつですよね、
う
ん、
そうです
か、もう骨になって、確かに覚えてるな、あれも
怖いっすね、あれ結構トラウマです
ね幼少期だったそう余計覚えてる、ね、そういう意味ではあの敵の T1 サーズっていうのは意外と建物壊さないっていうか、うん、液体変形だから普通だったら牢屋のやつとか刑務所のあのドアとかも爆破したりとか毛破ったりするものを普通にすり抜けていくから壊れないんだよ。
なんか自然災害本当に減りましたよね、あと、
うん、2000年代の前半でだいぶ、ノーイングの2009年ぐらい、最近どうなった、うん、止まってる か
311以降は特に、まあ、僕たち遠くの住民とかなんか1、2メーターの津波でさえも警戒しているのに、数百メートルとか数千メートルの津波って言われても全然ピンとこないっていうか、ありえないって思ってしまう。かといって日本だと何か地震によって直接的に超被害を受けるっていう可能性ももうあんまり考えてないっていうかそこまで悲惨な結果にはなんないんじゃないかみたいな、二次災害の方がひどくて。
津波系の表現で言ってたシンゴジラの上陸するときにこう逃げ惑う感じ、ちょっとこう俯瞰で見てる感じとかはやっぱりちょっとリアリティを、まあ、多分意識してるんでしょうけど、311でニュースを見てるときの視点に近い感じがして、そこはかなりリアリティ感じましたね。でもそのハリウッド版のゴジラのハワイを上陸するときも結構頑張ってるな しました。波が引いていく感じとか、
うん、そうだ、昔はそうやってなんか波が引いていくとすごいなんか背筋がこうピンとなるっていうかうわやばーみたいな、なんか結構確か覚えてるな、うん、ディープインパクトかなんか見た時確かそんな、
そうです
よね。今ミレニアム世代がこれだけ当たり前のように街、惑星が破壊されるっていうか、いとも簡単に見慣れてきて育っていくっていう、麻痺してる
そうですよね
この僕らが挙げた3つなんて全然全然一緒に登ってない。
壊れて当たり前みたいになって、
なんか逆に壊れない建物が出てきてるゴジラが突っ込んでもびくともしないなぜかバリアとかそういうのじゃなくて
単純に
めちゃくちゃ強い建物
確かにそうですね。
どんなに頑張っても壊れないっていう、スーパーマンがどんなに頑張っても壊せない建物の方がむしろなんか印象に残るようになってくる。確かに。
あのメッセージのあのよくわからない黒い。
相当強いです。
ああいうのが普通にボンって構造物としてなんかなぜかあって壊れない壊せない。
そうそうそう。
トランスフォーマーもまだ続きそうじゃないですか。
そうなんです。
最後爪みたいなの出てきて。
その。シリーズものでこう都市とかがどんどん破壊されていくやつ、まあ、アベンジャーズとかでもだったかな、なんか最近シーンも多少入ってんけ
ど、ああ、
うん、わしそんな簡単にすぐ再生できないだろうって思いながらも、
あなんか再生する役柄の人とかが決まってるんじゃないんでしたっけ、そういうのって。確かマーベルとかいたような気がするんですけど。
あ、なんかこう超能力で。
いや、超能力じゃない。ただ単純になんかそれを掃除する、掃除するっていうか、立て直す人たち。専門業者がなんか、確か設定されてた気がするんだけど。なんかそういうなんか、裏面を見てみたいっていう、ヒーローの文句を言いながらこう。
それ最近のスパイダーマンがそうだった。
ああ、
そ
う。
魔法かも。
うん。そうですね。そうそうそうそう。あれの処理班が、多分です。
そうですね。そうそうそう。
アイアンマンの会社スターだっけ、系列の政府機関ということ で一般市民がさそれ掃除してたやつの話だった
そうです
、ね、そうそうそうそう、だ一応それは専門業者というか最初は一般業者から掃除してるっていう、
なんかそういう
こんなに破壊しちゃってたらもう破壊する街なくなっちゃう
確かに、
そう次どこ行くんだろうみたいな、ちょっと舞台
壊すもんなくなってる
ネタ切れだろそれ。
確かに、
ヒーローものも問題ですよね。だとすると、うん、まあ、最終的に突き詰めていくとなんか大日本人みたいなヒーローにもスポンサーが必要になるみたいな、そういうものもなくなって、うん、でもなんか街は壊さないでみたいな、
なんか壊してみたいだと思ったり、
見てみたい、その次にどう壊れ、どう映像的に壊すのかなってこう、まあもちろん設定とかいろいろあると思うんですけど、
僕は東京ドームをプスってやるんです単純に昔からそう思いますけどね、
穴開ける、
単純に穴開けてみたいですよね、プスって
構造的になんか特徴のあるというか、ユニークなもの気になります、うん、純粋にアイコンじゃなくてもう少しこうマニアックな視点で選定して CCTV とか
あれをこう指ではめる的な
でかいなんか
それぐらいの超巨大ななんか生物が出てきてこう指輪にするみたいなそこまでいくとスケールがもうわけが分かんなくなりますけど
よく橋は使われますか、
まあ、橋と、まあ、あと21世紀美術館とかをこうフリスビーにして投げるみたいなそういうありますけどね、宇宙船に例えてポストカードとか普通に出てますから、
マーズアタック あのワシントンモニュメントってあの公開されて
ます、
あれが面白かったですよね、木のようにもう倒して人が逃げ惑って落とそうとしてる人がこううろちょろする、一回支えて迎えて落とすっていう そういう使い方、壊し方っていう
面白い、
なんかそういう特徴をあえて使う、うん、利用するっていう意味での建物を選ぶ、面白いです、うん、なかなか現代建築だと難しい。基本的に破壊となるとこう粉砕するっていうか、いかにバラバラにするかっていう、細かくやっぱよくガラスが使われるっていう、うん、
やっぱこう造形的に面倒くさいやつとかだと避けがちなんです
よ
ね。
うん、
かもしれないですよね。なんかビルバーム・グッケンハイムとかも、
そう、
割と良さそうだ
な、うん、だゲーリーがないんだよ今のところ。あんな、あんなアイコンなのにゲーリーが今のところ
ないです。
ないと思うんだよ。
不思議ですね。ザハもないんじゃないですか。
そうですね、
当たれるね。交互期待かな。そう、そういう意味ではロスもね、だいぶあのダウンタウンあたりいい感じになってきて、アイコンが増えてきて、シンガポールもそういう意味ではだいぶあのあたりいい感じになってきて、ドバイは意外とそんなにないですね。まあ増えてはきたけど、
みんなって でかいからじゃないですか。もう何もかもでかいから、
さすがにゴジラは行かない、もう一回り大きくな
る、もう一回り大きくなって、なんていうんですかね、こう
ブルジハリブぐらいになっちゃった
ら、ね、だからタケノコを狩るみたいにこう尻尾とかで
超か
ザクザクこう下からこう狩っていくみたいな、そいかに建物を傷つけないで取るかみたいなのを結構見たいかもしれない。
スカイツリー見てみたい。
スカイツリーですか。そろ
そろスカイツリー出てもいいじゃん。
そうですよね、
ろうそく立てみたいになりそうですけどね。
日本人が爆破が壊されて一番ショッキング系のものっていう、そういう意図がないと、うん、やっぱ崩壊デジタルとかね、東京タワーとか、ね、うん、都庁か、都庁のなんかなんていうか、フジテレビお台場レインボーブリッジもなんか、なんかやっ
ぱ漫画だと結構あるんですけどね。
基本的に都内から出ないですよね。
出ないですね。
日本建築だと一番壊れる伝統的なものはいつも本能寺だと思う。本能寺系の映画が壊れる映画って多いな。でも必ずっていうぐらいやっぱり最後の中の室内のシーンで終わるじゃん、
燃えてるの、
そう、建物全体がまあ燃え上がってるシーンもあるっちゃうと思うんだけど、こう
そうです
よ、だっていつもこう中でのシーンで終わってしまう、そういう歴史的な事実ないですかね、こう意図的に建物を壊す、あ、まあ、山火事だ、火事か、江戸の火事とか放火事、防火対策として炎症を防ぐための壊すぐらい火消しが
作るのしか分かんないね。火点の城とか、あ、完全に作る方だから、ってかね、耐火の方でっていうか吹き抜けにせずにっていう、あえてまあ模型を燃やすっていうのも結構、実際に模型を燃やしてみてどちらが先に全焼するかみたいな、まあ、スター・ウォーズ、今年だとスター・ウォーズとかなので、
そうですね、今度はどの惑星が飛ぶのか、どういう吹っ飛び方するのか、まさかまたデススター作ってないですよね。懲りない。伝統芸能です。
ちょっと今日は僕も初めてっていうか全然打ち合わせしてなかったので、結構びっくりしたんですけど、ファイトクラブとかちょっと出てくると思わなかったな。
やっぱり90年代から前のやつって本当に思い出せない、本当にダイハード系ぐらいしか、
いや、そんなもんじゃないですかね、やっぱり。でその後911があって、311があって、まあ見方もやっぱり変わるんじゃないですかね、それによって、うん、見方と、なんていうんですか、見た時の印象、今は完全にどっちかっていうと、その街を確認するためだけの、にあるっていうか、
ブロードウェイショーみたいな、完全に廃棄、廃棄、壊されるための
も、本当に壊されるためにってかあるように、
もう模型、そういう意味では、ってことですよ、
なんかそこら辺の。扱いがなんかその特撮っぽくなってきてますね、時代的に。
今後はだからどういう街が選ばれていくのか。 いわゆるインスタ映えするみたいな社会映えする
みたいな確かに間違いないし、
街をそう今後、まあ、作る側は作っていくかっていうと壊す前映像の方だと、もしくはまた同じ街をいかにこう違う視点で壊していくか、壊し方をいかにクリエイティブにやっていくかっていうところが腕の見せ所になってくる
そうですね、
まあ、今後長い目で、まあ、例えばここ3、40年の壊されたやつをこう順番に持っていって検証していくと
面白いですね、壊されたと、うん、
まあいいですね、それ。
そういう意味でエンパイアステートはやっぱり、エンパイアステートじゃないや、エッフェル塔、うん、G.I. ジョーンは新しいこれまでやっぱりなかった発想の壊され方、普通ひん曲げられたり隕石をしてそのまま破壊されたりとか。
じゃあ今日はこの辺でいいですかちょっと最後ぐだりましたけど、建築系ラジオ、この壊れ方がすごい怖いし
映画破壊学、
映画破壊学、
まあ、建築を破壊するっていうことは、まあ、映画もある意味壊れていくかもしれないから何が壊れるか期待しましょう
まあ、ね、それをちょっと注目しながら今後
そうですね、
見てもね。